アクトのドクロック始まりました。リエです。
はい、本日はですね、藤田さんがなんとなんと、あの人急遽仕事がちょっと伸びてしまって来れないということで、あの私一人でやることになってしまいました。でもゲストはね、なんと今日はね呼んでたんですよ。久々に何年ぶりの登場ってぐらいの方を呼んでたんですけど、だからすごく残念なんですけど、なので今日はこのゲストのあの方と二人でお送りしたいと思います。自己紹介お願いします。
はい、朗読語りをしております菅野秀樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。菅野さんはですね、まあ皆様ご存知な方も多いと思うんですけれども、この東京ネットラジオで、あの別な番組をねやられてる方です。ぜひ番組の宣伝をお願いします。
はい、番組のタイトルが、はい、ラポール心と言葉のハーモニーで、はい、第一土曜日に配信開始ということで、はい、はい、させていただいています。
はい、毎回あの朗読やってるんですよね。オリジナルの朗読と。
そうなんですよ。でしかもですね、最近結構スタジオに来る間の電車の中で書き下ろすみたいな、
あー面白い
ことをしていて、
藤田さんのラジオドラマみたいですね。
あ、みたいにそうなんです、
でも結構そうやってギリギリになった方がいいの書けたりしますよね。
うん、なんかこう面白いアイディアがね出てきたりとか、
あと追い詰められてるから書かなきゃいけないみたいな
絶対に絶対に
わかります。なんか歌詞とかもそうですもん、うん、なんか今日レコーディングだけど、どうしよう、歌詞全然できてないってなって、ギリギリになってやっと書けるとかありますもんね。
やっぱね、そこ力がね、はい、出てきて、
あとなんか夏休みの宿題と一緒で早めにやればいいのにまだ時間あるからいいやいいやと思ってで当日になっちゃうパターンが多いです
ありますね、
でもそうですよね、大体
ね
まあいいや当日でってなっちゃうことは多いですね。で菅野さんのそのラジオには私も2回ぐらいでしたっけ
ね、出ていただいたことが ねありました。
出演させていただきました、
ね、
その時も朗読を聞かせていただいていろいろお話しして、
はい、
すごい楽しかったですね。
あ、またぜひ遊びに来てくださいね。
はい、ぜひ行きたいです。よろしくお願いします。
はい、
藤田さんも出たことあるんですよね。
そうなんですよ、うん、2人ともそれぞれ別の回の時にね来ていただいて、
うん、でちなみにこのアクトなドクロックは藤田がそのラジオドラマ、書き下ろしのラジオドラマで、菅野さんは2回ぐらい、はい、3回でしたっけ。
数えたらね4回今回 5回目なんですよ。
ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
そっか、そんなに出てくれてたんですね。
そうだったんです。
嬉しい。
で
結構ね、藤田が菅野さんにこんなねおっとりとした喋り方の菅野さんに結構ね際どい下ネタギリギリのことをねラジオドラマで言わせててね、
毎回入ってましたね。
毎回入ってましたね。ありがても個人的には面白くてツボだったので、また今日聞けると思って楽しみにしてたんです藤田さんが来れないということで、本日はラジオドラマではなく、はい、いつもの心理テストやりたいと思ってますので、
はい、
はい、菅野さんはね、私の心理テストコーナーの時は初めてですもんね。
そうなんですよ。
いつもラジオドラマコーナーで来ていただいてましたから、ね、
新鮮です。
新鮮ですよね、うん、すいません、さっき急に決まったんでね、慌てて急に藤田さんが来れなくなってしまったので、もう40分ぐらい前に慌てて心理テストを用意しました。
わ
なんか家にいろいろ用意してあるんですけど、うん、もう家じゃなかったんで、
あ、出ちゃってたから、
そうそう、無理だと思って。
うん、
そうなんですよね、なんかいろいろありますね。
ね、こう生ですね、これもね。
菅野さんは最近どうなんですか、朗読のなんかイベントとか結構ちょこちょこやられてましたよね。
そうです
ね、コロナ前とか
は、うん、コロナ前はね結構してたんですけど、うん、やっぱその後は1年に1回の自主企画の公演は続けてるんですけど、なんかそのもう少し小さいイベントとかはだいぶもうしなくなりましたね。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ、まあ、定期的にいろいろ自分で朗読作ってラジオでやったりとか、はい、なんかドラマ CD みたいなのはないんですか、そういうのは。
あります、2本あの CD も出させていただいていて、うん、で3本目も準備をしているところですね。
今まさに。じゃあ
そうですね、もうほぼほぼあの作品自体はできていて、あとはその、うん、制作後最後の部分をするみたいな感じにはなるんですけど、
はい、CD としているプラス配信とかもするんですか。
配信はねまだちょっと考えてないんですけど、
朗読とかのああいうの配信ってなかなかねあんまりないから面白そうですよね。
そうですね、確かに、うん、うん、あと作品の数もね増やしていけたらなと、
うん、そうですよね、
うん、思ってます。
楽しみです ね、
ね
あ、ピアノを弾きながらやってたりしますもんね。
しますね、そうですね、うん、
で、何年 年か前はピアノ頑張ってレッスンしてるんですだけど、多分今相当すごいんでしょうね。超絶ピアニスト
に。いやけどなんか以前よりはちょっとずつね、うん、その指が本当に大人になってから始めたから、なかなかだったのが、まあ、ちょっとずつ。
何年ぐらいなんですか初めて今。
多分 10年ぐらいは。
すごい。
経ってるかもしれないです。
すごい。
経ってるか経ってないかぐらいかな。はい。
でもなんかこうやってピアノを弾きながら、まあ、歌うのも大変だし、うん、語るのも難しいですよね。
難しいですね、
うん、まあ、もう10年もやられてるから余裕でしょうけど
やっぱりこう語りに集中できると安心しますね。
そうですよね、両方あると結構大変ですもんね。
そうなん、どこをね見たらいいかとか、
うん、そうなんか、あ、ミュージシャンの人とコラボしてやったりとかもしてたんでしたっけ。
そうですそうです、
コロナ前とか、
うん、で、今年はっていうか、そのコロナの後から、うん、琴を始めていって、
え、すごい、
琴を弾きながらちょっと語るとかっていうのもね、今
それいいですね。
はい、挑戦していて、
じゃあゆくゆくはそちらも見れるってことですよね。
そうですね、はい、
ぜひともなんか YouTube とかでもやってほしいです ね、
ちょっと頑張って練習して、
ね、楽しみにしてますぜひとも。それではですね、心理テストコーナーへ行ってみたいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ななみ、いちアップ、発売中。みんな、聞いてね。
リエの心理テストコーナー。はい、というわけで、さっきからね、菅野さん最初から気になってたんですけど、フェイスガードの、あの、付け方間違ってますよね。ずっと、だから菅野さんなんかフェイスガードずっと押さえてんですよ。
これ付け方違うんだ。
ゴムをおでこにつけるんですよ。でもね、これ結構このスタジオでね、二人いる時はフェイスガードつけるんですけど、うん、その時に、結構間違え、付け方わかんないって人結構多いです。
あ、ずっと間違えて、自分の番組でも間違えてつけてたかも。
そのゴムの部分をおでこにつけるんですよ。そうなんです。
でもちょっとうまく外せないから、このままで、はい。
そうですね。とりあえず次回、じゃあ、取り終わったら教えます。
ありがとう。
はい、というわけでいつもラジオドラマコーナーなんですけど、はい、すいません、急遽心理テストということで、うん、急遽さっき電車でねちょっといろいろ考え見つけ、そしてコピーしてきた心理テストこちらを一緒に楽しんでもらえたらなと思いますので、
はい、
聞いてる方も菅野さんも一緒にちょっと楽しんでください、
はい、
夢の中で好きな人の大事なものがなくなってしまいました。何がなくなっていた？1、メガネ、2、手袋、3、靴、4、ハート。もう一度読みますね、
はい、
夢の中で好きな人の大事なものがなくなってしまいました。何がなくなっていた？1、メガネ、2、手袋、3、靴、4、ハート。はい、というわけで、自分じゃなくて好きな人の大事なものがなくなってたってことで、うん、これハートって何ですかね、これ
ハートなんでしょうね。なんかね、あ
れ、ハートって、そう、心奪われる的なハートってことですかね。なんだろう。
なんでしょうね。は
い、なので、この中から、まあ、パッと、うん、まあ、遊びなんでね、パッとなんか気になったものを選んでください。
う
ん、で、これを何が一体わかるかと言いますと、うん、これはですね、皆様、あれですよ。まず1の、メガネを選んだ人。私これ選びました、はい、メガネ。神田さん違いますか？
違いました、
は
い、
メガネを選んだ人は自分一人だけを見てほしいタイプ。
お
お、なるほど、ちょっと違いますねなんかあれですね、その相手側が相手側に対して独占欲が強いか強くないかみたいなことが分かるって心理テストです、
うん、は
い、
なるほど、
はい、なので1のメガネを選んだ人は自分一人だけを見てほしいタイプってことですね、はい、私は全然これ当たってません。そして2、手袋、これを選んだ人、あ、これ菅野さんですか、
はい、選びました。
手袋を選んだあなたは自分だけが触れ合っていたいと思うタイプ。なるほど、その相手に対して。
あ、
どうですか、
それはそんなことない
当たってない、はい、そして3、 靴を選んだ人は相手の自由を独占したいと思うタイプ。これはだからすごい束縛ってことですね。
靴だからなんですか ね、
すごい、なるほどね。4、ハートを選んだあなた。これちょっと意味が分かんないんですけど、自分だけのものになってほしい、独占欲が強いタイプ。なるほど、これちょっとね、簡潔な簡単な心理テストをまず1個目にやったんですけど、
はい、
はい、これはね、でも独占欲とかそういうのってね、人によって感じ方は違いますけど、あれどうですか、菅野さんは結構やきもち焼きの方ですか？
そうですね、結構なんか表には出さないかもしれないけど、心は動きます ね、
そうなんですね、
動いてるかも。
でもほら、若い学生時代とか20代前半の頃ってなんかどうしようもないくだらないことで男女間のそのやきもちとかして喧嘩したりするじゃないですか、
はい、
でも大人になってくるとあんまり気にしなくなってきますよね。
確かにね、だんだんと
学生時代のやきもちの焼き方とかって本当にすごいじゃないですか。なんかちょっと女の子と、男の子だったら女の子とちょっと話しただけで彼女が怒ったりとか
ね、なんで怒ってるのみたいな、
そう、そういうのがありますけど、大人になってくるとね、その独占欲とかもまたちょっとね変わってきますからね。まあ変わんない人も中にはいますけど大抵変わってくるんでね、はい、というわけで この1個目にあった簡潔な心理テストは、その独占欲とかそういうのが分かる簡潔な心理テストでした。
はい、
はい、ちなみにもう一つやりたいんでお付き合いいただけますか？
はい、お願いします。
すいません。あなたが庭の手入れをしていると古そうな壺が出てきました。その壺の中に入っていたのは何？ 1. 蜂蜜、 2. 家系図、3、小判、4、庭の土。はい。なんか、でもまあ想像しやすいですよね。はい。
夢ありますね。
夢ありますね。夢ありますよね。お金とか入ってたらいいなとかね、いろいろありますよね。はい。これはですね、もう一度問題をね、一応読んどこうかな。
はい。
あなたが庭の手入れをしていると古そうな壺が出てきました。その壺の中に入っていたのは何？ 1、蜂蜜、2、家系図、3、小判、4、庭の土ということですね。はい、これはですね、何がわかるかと言いますと、
はい、
どういう人に騙されやすいかということがわかります。はい、まず1の蜂蜜、これ選んだ人、はい、これはですね、甘い言葉や顔の良さに騙されやすいです。口当たりのいい言葉を使う容姿のいい人に気をつけてください。なるほどね。なんかそのまんま。2の家系図を選んだ人、はい、あ、私も菅野さんも家系図です、
はい、
なんかこれリアルでしたよ ね、はい、これはですね、家柄の良さなど騙されやすいです。家柄の良さなどに騙されやすいです。また位の高い職業の人などをすぐ信用しがちです。これはなんか、ね、当たってないですよね。
ちょっとね、
ちょっと当たってないですね。はい、そして3、小判を選んだ人、これ夢があっていいですよ ね。お金に関することで騙されやすいです。簡単に稼げるとか投資の勧誘に気をつけてください。最後、庭の土を選んだ人、現実的で騙されにくいです。そのまま地道で堅実な考えを持っていくといいでしょうということ。この4の庭の土の人一番いいじゃん。
ねえ、夢はちょっとね別として堅実なん、
ね。本当ですよね、
うん。
騙されにくいらしいです。庭の土を選んだ人の方が。私たちは家系図を選んだので、なんか家柄の良さなど、そういう偉そうな偉い人に騙されやすいらしいので気をつけましょう。
気をつけましょう。
聞いてる皆さんはどうだったでしょうか。まあ遊びなのでね、あんま深く考えずに傷ついたりしないでください。これはもう本当遊びの心理テストなので。
ね、
はい。今日はね、菅野さんとね、二人で簡単にやらせていただきましたが、
はい、
次回またラジオドラマの時に遊びに来ていただけたらなと思います。
はい。
はい、心理テストコーナーでした。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
エンディングでーす。今日は本当菅野さんありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
もうね、私たちは今回さっき数十分前に、20分ぐらいまであってもうすぐ撮り始めたんですけど、なんかほとんど打ち合わせもしてないですよね。
確かに。
だから本当助 ただのフリートークでした
、ね、久しぶりでねすごい楽しかったです、はい、
こちらこそ、うん、そしてですねこのラジオの配信会がなんとね11月22日いい夫婦の日私の誕生日なんですよ、
はい、おめでとうございます
おめでとうございますありがとうございますそしたらですね菅野さんはなんともうすごい優しい方なんで覚えててくれてなんかねすごいおしゃれなねクッキーをくださいました今出してるけどねラジオなんで見えませんが
ちょっと見れない
写真で後で撮っときたいと思いますすごいね可愛いねおしゃれなクッキーしかも何でした結構無添加な
あそうなんです、うん、そうなんです結構体に優しい食材で作っていて、
いいですね、健康にもいいってことですね
そうなんです
なんかオーガニック系なんですかね
そうですねうん、うん、あと卵とかもね結構こだわって選んでたりとかしてるみたいで
いつも体に悪いものばっか飲んでるから、うん、酒ばっか飲んでるからありがたいですね
はい楽しんでいただけたら
ありがとうございます優しい菅野さんはあれですか来年はまあちょっとねこのご時世ちょっと落ち着いてきて、うんてますから、はい、来年もまたそうイベントしたいなとかあるんですか？
あ、そうですね。公演は新しいね、うん、また企画をして、うん、テーマに基づいて作品書いたりしたいなって思ってます。
うんうん、そうですよね、うん。ラジオドラマでやってるストーリーとかをもう本にしたりとかはする予定はないんですか？
本にねできたなんか時々お問い合わせいただくんですけど、
ね、すごい面白い、う
ん、本にできたらななんてこともねちょっと思ったりしてます。
うん、ぜひその辺もちょっとね楽しみにしてるんで、ね、
ゆるい絵もね
そうゆるい絵もカンノさんといえばゆるいイラストなんですごい可愛いイラスト描くんで気になる方はねカンノ秀幸でチェックしていただければツイッターで見れますのでよろしくお願いします本日はありがとうございましたカンノ秀幸さんでした
ありがとうございました